それではもうしばらくお聞きをいただいてお聞かせいただければと思います。何か面倒な話になってたようで申し訳ないと思うんですけども、ご利益という問題でね、一言ぜひ聞いておいていただきたいと思いましたので、こういう話になったんですけども、それで、その今一言っていうのは、このゲンデリヤクワさんですね、一貫してこの繰り返されておりますことは、ナムアミダブを唱おればと、これちょっと読み方のことですけども、字を見ますとね、ナムアミダブツを唱うればと、唱うればと書いてあります。唱うればとこうありますから、そのようにお読みになる方が多いんですけど、それ間違いじゃないんですけど、ずっと前々からのね、読み癖っていうんですが、読み癖としては、これはナムアミダブを唱おれば、唱おればと読むんですね。それはちょっとですね、そうするとここでね、その一言申し上げたいということは、皆さん方このナムアミダブを唱おればっていう言葉をね、見られるとどんなふうにこう意味ね、意味をどんなふうにこうお取りになるかっていうことですわ。ナムアミダブを唱おればと、おそらく皆さん方ね、あ、そうか、ナムアミダブツを唱えたならば、唱えれば、そういう意味なんだなとおそらく思われると思うんですね。ですからここが一つはっきりしないんですね。そういう仮定法じゃないんです。これはナムアミダブを唱えれば、ナムアミダブを唱えたならば、唱えればという仮定法じゃないんですね。事実を言うわけです。つまり親鸞聖人は、南無阿弥陀仏と口に現れておる、この南無阿弥陀仏を聞いていらっしゃる事実を言うわけです。南無阿弥陀仏を唱おれば。事実。それがね、称名念仏というものの、お心でしょ。だから大体この称名念仏ということがはっきりしてないっていうことがね、この読み方にも現れてるとこう思うんですけれども、皆さん方この称名念仏ということをどんなふうにその思っていらっしゃるのか、これも一つね、大問題なんでありますけども、で今一言だけ私はその申し上げるっていうのはね、称名念仏というのは、その本質から言いますとね、これ名号を称するということですから、その念仏申すということは、私の唱え物じゃないんですね。その私の唱え物じゃないということは、私有化、私するね、私有化することが許されない南無阿弥陀仏なのだっていうことを表す意味でね。ですから、じゃあそれは一体何だったら、称名念仏というのは仏の呼び声なんです。南無阿弥陀仏という称名念仏は、一口で言ったら如来の呼び声なんですね。これが称名念仏の本意でございます。これがわからんと面白いことがありますね。一生懸命数珠をすりながら南無阿弥陀仏、南無阿弥陀仏とやってる人があるわね、たまに見ますけども、そこまで汚染されておるわけですけども、で私そのことで 憶念しておることがありまして、よく申し上げることの一つですから、皆さん方も聞いてくださっている方があるかもしれませんけど、まあ、私は桑名の人間なんですけども、私の子供の頃なんで、まあ、随分、まあ、昔の話なんですけども、非常にこの特殊なお方がおりましてね、まあ、その時、まあ、おばあさんっていう、まあ、そういう年配の女性ですね。非常にこう文房をなさった方です。そのおばあさんに会いますとね、いつでもこう口が動いとるんですね、口が動いとるんです。つまりこれお念仏してらっしゃるんですわ。ところがそのおばあさんはね、お念仏を唱えているとかね、唱えさせてもらっているとかね、お念仏を唱えましょうとかね、そういうことは一切言ったことがない。私は聞いたことがない、そういう人でした。そしてじゃあどう言ってらっしゃるかって言ったらね、これ口が動いてるでしょ、会うと言ってもこう動いてる、これなんです。呼んどっておくれる、呼んどっておくれる、こればっかでしたわ。まあ桑名の方言ですけど、呼んどっておくれる、呼んどっておくれる、でもこの自分の口へこう指して、呼んどっておくれる、呼んどっておくれる、呼んどっておくれる、もうあの一言が私は強烈に残っとるんですけどね、今思い返しますと本当に確かな仏法の受け止め方をなさってた方なんだなということを思います。まあ、話のついでですけど、皆さん方桑名にはご用がないかもしれんけど、桑名へ来てくださると桑名の駅前に今タクシーがおります。そのタクシーに三幸タクシーっていうのがおるんですね。あの三幸タクシーっていうのは元はですね、米木タクシーって言ったんです、つまりお米屋さんをして見えた人がああいうそのね、お仕事を始められたんですね。だからその屋号で米木って、米木タクシーだったんです。それがここもしかしもう20年ぐらいになりますかね、三重交通三幸と合併しましてね、今三幸タクシーになってるんですけども、この米木タクシーのこの商売を始めた人の奥さんなんですわ。そのおばあさんっていうのはね、柿沢さんって言って、あら本当に仏法者だったと思いますね。本当によく聞いとられた。だから呼んどっておくれる、呼んどっておくれる、もう毎日もそれしかあのおばあさんは言葉はなかったんじゃないかと思うほどなんですけどね。だから称名念仏っていうことは私の唱え物じゃねえ、呼んどっておくれる、つまり私のここまで来て呼んどってくださる、その驚きなんですね。それを信心っていうね、だから親鸞聖人がね、今ここで南無阿弥陀仏を唱おればとおっしゃるでしょ。この口に来てくださっておる、この呼んでおってくださる、この南無阿弥陀仏を聞いておる事実ですね。だから称名は門名って言うんです。称名はそのまま名、門名です。名号を聞くっていうことですね、名号を聞く、つまりここに呼んでくださっておるこの声を聞くっていうことなんですね。だからお念仏を私する限りは南無阿弥陀仏を唱おればっていう言葉は読めません。「歎異抄」の第八条、これもまあ皆さんそらんじておられましょうけどね、念仏は行者のためには非行非善なりっていう言葉があるでしょ。行にあらず善にあらずですわ、私たちはこれが分からんのですね、 お念仏は私にとって行であり善であると。私の助かる行であり、私の助かる善であると。まあ、こう思うとるわけです。ところが親鸞聖人は、念仏は行者のためには行にあらず、善にあらず。だから本当にね、藤原哲丈さんじゃないけども、「歎異抄」が読めるかと、こう言われるのも、そう、本当にごもっともやと思うんですね。この一言が読めないんですよ、私たちは。みんな私の行、私の善にしとるでしょ。私の唱え物にしとるわけでしょ。それを許さないんですね。非行非善です。ということは何かって言ったら、南無阿弥陀仏っていうのは、言葉になった仏。つまり言葉以上のものが言葉になった。それが南無阿弥陀仏ですね。だからその南無阿弥陀仏は何かって言ったら、最初から申し上げてきました通り、いわゆる、我欲追求で欲望の満足を追い求める。その生き方しか知らない私の無明をはっきりと無明と照らし破ってくださる仏様ですね。生き仏様。それが南無阿弥陀仏です。その南無阿弥陀仏は口へ現れてきてくださっとる。その名号を聞くっていうこと以外に何もないですね。聞いていく。南無阿弥陀仏を唱おればです。本当に、いいですかね。本当に私を呼んでくださっておる、この南無阿弥陀仏を聞かせていただくとき、南無阿弥陀仏を唱おれば、この世の利益極もなしと。だから、本当にこの自分の無明がね、破られる。体験の確信がここに現れているわけですね。だからお念仏っていうのは仏様、如来の呼びかけ、だから本願の呼びかけですわ。それみんな私してるんですね。で、座談会してると面白いこと言う人あるんです。ああそうですか、念仏ぐらいならいくても唱えとるんですけどねえちゅう人があるで、念仏ぐらいならやそれではその問題以前ですね。そんな念仏に思っていた我が、そうでしょ、念仏は行者のためには非行非善だっていう、この一言で飛び上がるわね。それはあ、念仏を私しとったんだな。だからどこまでも南無阿弥陀仏は今申し上げた私の無明のね、闇そのものを照らし破ってくださる仏そのものです。まあそのことを一点一つね、お心に留めてください。本当に南無阿弥陀仏を唱おれば、だからその意味で浄土真宗というのは一口で言ったら南無阿弥陀仏を唱おれば、そんだけの教えですわ。簡単っていうか、もう単純の極まりなんですね。浄土真宗の教え聞くと難しいです、わからんですって、なん通る道ですけど言いますけども、それはまあ 一応ごもっともなんだけど、単純の極まりはそんだけですわ。南無阿弥陀仏を唱おればいつでもそこに救いが開かれてくる。だから称名念仏というのは聞き物なんですね。私にとっては称名念仏ということは聞き物なんです。聞き物や文明ですから。どこにある称名ですか。この口にまで名乗ってきてくださっておる生き仏を聞くだけなんです。だからそれこそ私のようなものに如来様が来てくださっておったんやなっていう、その驚き、それだけです。これがわからんと私たちは本当にもうなんていうか、いわゆるこの世のご利益を 追求する生き方しかね、できません。そこなんか感じていただけるでしょうか。うん、大変くどいようですけども、うん、で、まあ今申し上げようとしたことはまあその一言なんでありますけども、ですから最初の時にね、この前をしてもらった時に申し上げたかと思うんですけども、本当にお念仏の仏法、これが明らかになる手続きはね、この世の利益を求めてやまない私、この私がはっきりと見極められるっていうことの他には道は開ける方法ないと思うんですね。だから浄土真宗はこの世の利益を求める教えとは違うと、五章の一大事やっていうのはまことまたできますけどね、そんなことでこう皆さん思ってらっしゃるってことがあるんだけど、違うんですね。現世を祈らずには生きられない私が徹底して、そこに一つね、そのことを見極めさせていただく、その知恵が五世を祈るという生き方なんですわね。うん、だからこの世のことはまあ棚へ上げといて、未来のことをって、そんなもんじゃありません。うん、それ全然話は違いますからね。だからどうかこの現世の利益っていう問題はその意味で私はとっても大事なことだと思いますね。うん、まあさっきも休憩時間に所長さんからそんな話も出てましたけど、いわゆるその霊の問題ですね、オカルトの問題、そういうものがこう若い人にね、こうなんていうか、うん、もてはやされてるっていうかね、まあ、そういうことがあるようでありますけども、みんなそれ、その私たちのその闇がね、とにかく照らし出される、つまり言えば私のそういう闇をね、徹底して気づかせる、そういう教えに合わない限りはその問題は到底気がつきませんからね。ですからまあそこへ参りますと、そのまあいつも言うことですけれども、結局その親鸞聖人のこのお念仏の教えに合うということはね、何が人間を目覚めさせるものか、何が人間を逆に眠らせるものか、その真実なるものと偽りなるものとのこの区別ですね、それが一つはっきり見極めていく、そういう知恵の眼をいただくことですね。そういうことになります。この現世利益の問題もまさにそのことだと思いますね。それが明らかにならんっていうと、それはもう、どこまで私たちは迷い込んでいくか計り知れません。でそれは何もね、その個人の胸の中の問題だけじゃなくて、今日のこうですね、時代社会というか国家社会というか、そういう問題に至りますまでが皆そのことに関わっていきます。自暴のことで、恐縮ですけども、まあ、どこの寺もそういうことをなさっとるわけですけども、私のところもですね、大晦日は除夜の鐘をつきます。たくさん皆さんが月に来てくださるので、もう数は数えんことにしとるんです。ついてくださるだけついてもらうということにしとるんですけども、で、まあ、夜11時半ごろからつき始めましてね、で1時間半ぐらい、かかって、まあ、鳴り続いてますわ。そして午前1時から、首相へをそのまま務めるんですね。 で昇進下六種引きでお勤めをするね。でその後総大さんにこれ毎年今順番ですけども一人緩和をしてもらう年頭の緩和っていうのを一人一人それから住職が その時に法話をします。私は今まあ住職じゃございませんのでねもう3年前に、子供に住職を譲りましたん で私は前住職であります。それで、住職が法話をした後最後に前住職も一言喋れというもんですから年頭の言葉をお話をするという、まあ、そんなことをここ3年ほど、ねまあ、そういう形でやっとるんですけどでその年頭の字で私が今年ね皆さんに申し上げたことはこの言葉なんです。まあ、啓示伝道にも書いたんですけどね。戦争は戦争の顔をしてこない。この一言を念頭の言葉とさせてもらったんです。で、これはね、皆さん方お読みになった方はご記憶があるかもしれませんが、これは私が発案したとか、そういうことじゃありません。これ中日新聞のね、社説で読んだ言葉なんです。去年のね、10月頃だったと思うんですけどね、社説で読みまして、とっても私印象に残ったんです。戦争は戦争の顔をしてこない。だからこれを私は今年の年頭の言葉にしました。そしたらね、門徒さんがね、ほんならどんな顔してくるんですかって聞く人はおるから。で、私は端的に言ったのはね、美しい国づくりという形で来ますねって言ったら、まあ、ピンと来る人があったかなかったかは知りませんけど。そうですわ。卑近なことを言ったら金色夜叉なんですよね。今の若い人に金色夜叉って言ったってピンとこんのですけども、そうでしょ？夜叉が夜叉で現れれば誰も騙されないわけでしょ？金色の装いをしてくるからみんな引っかかるわけですよ。戦争が戦争の顔をしてくればね、避けますけども、じゃないでしょ？で、この間も新聞で私はドキッとしたんですけどね、総理が、ついに欧州のなんですがね軍事機構でしょ、まあもちろんアメリカが中心のねNATO の本部へ、出かけていってですね何を言ってられるかってこれで日本も自衛隊をね派遣することに躊躇いたしませんということを言うとるんですよ。まだ憲法全然どうもしてないのにそんなことをね、総理が口走るっていうことはこれ何事ぞやと私は本当に腹が立ったことなんですけども、だからこれでまあ私どもの世代はいいでしょうけども、子供かな早ければ子供、まあ、孫の時代になったらまた徴兵制で赤髪が来るんじゃないですか。そうですよ。ところがね、私は作家の中ではね、好きなっていうとご無礼なんですけども、好きな人なのは高村薫っていう人がおられる。女性の方さ、日八組だから昭和28年生まれですね。だからお年がわかるんですけども、これはなんかね、ちょっと私耳にしたところでは大阪のね、鬼市のお寺のお嬢さんとかっていうことを聞いたことがあるんですけども、まあそれはともかくとしてね、この方直木賞作家なんですけども、作品もさることながら私がこの人に見せられるのはね、評論なんですよ。もう本当にこう、あちこちで新聞雑誌、テレビ等々でね、評論活動をなさっとるんですけども、とっても私は引きつけられるんで、この高村薫さんの文章は、極力読むようにしておるんですけどもね、去年の12月の末でした、ま、これは毎日新聞でね、特集をしておりますところでこの高村薫さんがインタビューを受けておられたんですけどもその中で高村さんが 言っておられましたですけどね、うん、もう今こう人々民衆がね怒らない、とんでもないことを政府がやっとるんだけども憤らない、うん、そういうことをね話しとられるんですけど、本当にそうですね、もう目の前の便利快適豊か、そのことにも目がくらんでしまって、国家百年の体系が全然も考えられない、こんな恐ろしいことはないと思いますね。おそらくこれで国民投票の 法案ですか、あれは通るだろうと思いますね。単独採決でも通りますから、そうすると憲法改正というのは方向にどんどんどんどん進んでいくわけですね。外国で、多国籍軍と、言葉はいいですわね、共同で世界の平和と安定のために戦うってわけは、もう国外で、戦争ができる日本の国にするわけですね、そうすると戦死なさるのは日本の国民、自衛隊なら自衛隊の方が亡くなるということでしょ、ですから皆さん方も本当にそこは一つしっかりと目を開かなきゃならん。それはやっぱり南無阿弥陀仏を唱おればっていう印ですわ。で幸い今年は国政選挙のある年です。どうか皆さん方しっかりそこは一つ目覚めて投票してください。で私はね、自暴でこういうことをよく言うんですけど、私は自民党でもありません、共産党でもありませんってこう言うんですよ。ならあんた何派やっちゅうから、信州大谷派であります、そうです。つまりね、私の気持ちをもう一つ言わせていただくとね、こういう選びの問題はね、四五寸の白道なんですわ。善道大師の四五寸の白道はね、そうでしょ、勇気と決断ですわ。だから私たちは選挙であれ何であれね、いつでも四五寸の白道を選ぶんです。真実の道を選ぶんです。だから真実の道を選ぶには勇気と決断ですわ。そういうことが信州門徒は本当にダメやっておると私は自己批判を込めて申し上げるんですけどね、本当にそうです。何万だ何万だって仏法を聞いとるんだけども、全然そこらがね、はっきりしてないということは、信心の眼がはっきりしてないということですわ。だからこれはどうか一つ皆さん、目覚めてください。その目覚めてくださいということは、四五寸の白道に目覚めてください。今言いました五和さんで言うと、南無阿弥陀仏を唱おれば、ここに一つ立ってください。私は叫びたいですね、今年の元旦は自暴でそんなことを言わせてもらっとったんですけども、本当にそう思います。